リンゴは踊るされど並ばず、始まりました。第80回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
ケイタロウです。
はい、前回ねやっと4人揃ったんですけども、
そうですね、
はい、
あれこれ
残念ながら、
はい、やっぱあれかな、僕が原因かな今日2人だけなのは。
あ、そういうこと、
うん、
やっぱちょっとあいつとやるのは辛いわみたいなことを
気にしちゃうよね。
言ってないわ。コッシーさんはね、もうあの今サッカーがワールドカップ忙しいんでね。
ああ、そっかそっか。
いやもうさ、コッシーさんのツイート、別にツイートするのはいいんだけど、うん、なぜか俺のツイッターにはあれがハイライトとして出てくるのね。
ああ、そうそうそう、俺にも出てくる。
そうそうそう、うん、何なんでしょうね、うん、そんな重要なことを全く書いてないんですけどね、あの人。
そもそもあのハイライト機能っていうのもよくわかんないよね。
しかもプッシュ通知されるっていう。
そうそうそうそうそう。
でちょっとユウさんはもう繁忙期でしょうかね、あのもう連絡も取れない状況になって
る
んですけど、
うん、やばいぞ。
やばいぞ。
やばい結構
ね。じゃあのね、違うんですよ、なんかユウさんもちょっと、まあ、昨日とかまた別の番組の収録があったみたいで、
うん、ああそうなんだ、うんうん、
でなんかね寄せばいいのに、僕らの周りのそのポッドキャストやる人たちはなんか今ちょっと更新する熱が高まっちゃってるのか。
ああ、なるほどね。いい具合にばらければいいのにね。
そうそうそう、なんかそういう役割分担がうまくできないんですけど。
うん、そうだね、本当に。
あのこの前はあの電気屋ウォーカー出てらっしゃるあのコーヒーさんとちょっと年に1回会う機会がありまして、僕は、
うん、お
あのケタロさんまだ会えてない、ちゃんと。
いや、ね、1回やったよ、うん、その年1回、ね、こっちの方に、うん、来ること、
東京の方にね、うん、来ることがあるんですよね。
そうそうそう、うん、その時にね、何年か前に一度お会いしたんじゃなかったかなと思うけど、
うんうんうんうん、まあぜひ来年は、まあ、4人で、うん、僕ら4人で会えればなと思うんですけど。
遠いんだよ、だって集まるところがね。私成田だから。
成田とかに行けないじゃん。
いや、成田まで来いとは言わないけど、
うん、
せめて日暮里ぐらいにしてくれるとね、大変助かるんだけど。
玄関口ですからね、成田の玄関口。
そうそうそうそう。
まあまあそんなわけで、ちょっとね今日は2人でやっていければなと思っております。
で今日は何をお話し、
いやもう猫、はいね、並ばずを欠かさず聞いてくださってる方には、
うん、
もうおなじみかもしれませんが、
うん、
並ばずの公式サイトが新しくなりまして。
公式サイトってあんの？
公式サイトあるよ、あなたもツイートしてるでしょ一応。
あ、そうか。
あの並ばず .com の、
あ、並ばず .com ね。
いや他に何があるの、公式サイト以外に。あれは何、ファンサイトなの、勝手に誰か作ってるの。
っていうか、あの、うん、そもそも論だけど、ポッドキャスト番組じゃないで、はいはい、僕なんかはダウンキャストっていう、まあ、あの、うん、並ばずではそれこそおなじみのアプリでね、ダウンロードして聞いてるんですよ。はい、
うん、
そうすると、公式サイト行くことってほとんどないんで、あるの意味あるのかなっていう風にね。
だから iTunes だったりとか、うん、まあ、あの iPhone とかのポッドキャストアプリで、
うん、
まあ、検索してたりとかして、そこで番組と出会って、
うん、
聞き始めてっていう流れになっちゃうと、
うん、
Apple のサービスの中に入ってるみたいな感じになっちゃいますもんね。
そうそうそうそう。
いや、なんですけど、一応、ま、公式サイトがあって、うん、そこから、ま、配信をしてて、まあ、ツイッターとかをね、うん、並ばずの公式ツイッターとも、並ばずの公式ツイッターがあることを、どれぐらいの人が認知してるか知りませんけども、
うんうん、
なかなかあれフォロワー増えないんだよね、並ばずのアカウント。
あ、そうなんだ。
なかなかね、購読者が、一応ね、ある程度数が僕ら見えてるんですけど、
うん、
それと比べると結構フォロワーの数が少ない。
ね。みんなどういう風にこうたどり着くんだろうね、うん、この離れ小島に、ね、ネットの海の。
なんでしょうね、 iTunes とかで検索するんでしょうかね。
うん、
あの Twitter とかで、うん、まあ、並ばずのアカウントだったり、うん、僕のトマト屋のアカウントだったり、まあ、ケイタロウさんのアカウントだったり、
うん、
と、まあ、やり取りがあったりだとか、あとあのハッシュタグでね、うんうん、あのハッシュタグでハッシュ並ばずって打ってくださってる方とはまあ接点があるんで、
うん、
まあ、なんとなくどうやって来たかなとか、いつもどうやって番組見てくれてるのかなとかっていうのが分かるんですけど、まあ、そうじゃない方が大多数じゃないですか。
うんうんうん、そうだね。
その人たちがどうやってたどり着いてるか確かにね気になりますけどね。
うん、
なんか紹介されたりするのかな。なんか昔はなんかブログとかに取り上げていただいたりとか、
うん、そうだね、
してましたよね。聞くべき番組みたいな、ちょっと恥ずかしい感じの。ありがたい、ありがたいんだよ。
ありがたいよ、ありがたいよ、それは。
だけど、うん、ちょっと恥ずかしいよね。
うん、恥ずかしいね。
まあ、っていうので一応並ばず公式サイトっていうのが、あの僕がワードプレスを使ってこう頑張って作ってるサイトがありまして、うん、あので皆さんにも自分がアンカーマンをやられた時には、うん、そこでまあ記事を書いていただいて、まあ、タイトルだったりとか、うんうん、まあ、内容をまあ決めてもらってっていう、
そうだね、
そういうのを書いてもらうサイトがあるんですけども、ここをちょっとリニューアルしまして、
ほう、
リニューアルしたものとしては2つ、
はいはい、
まあ、1個はまずデザイン、まあ、見た目としてのリニューアル、
うんうんうん、
ただまあそもそもウェブサイト自体ほとんどの人が訪れてないので、
うん、
結構ページビューとか見ると愕然とするけど
見たことないけどな。
一応あの並ばずのアカウントで、うん、Google アナリティクスに入れば見れますんで、
うんうんうん、
あの見てください。
なるほど。
ただ慶太郎さんがログインすると毎回不正アクセスみたいになっちゃうんですよ一人だけ千葉からアクセスするから
なるほどね。
この前もなんか止められたでしょ、一回。
止められた。セキュリティ、うん、止められた、止められた。
あなたのアカウントですかみたいになったでしょ。そうだね。
で、若干、トマト屋さんの個人情報聞かないと、うん、なんならサインインできないようになっちゃったね。
そうですね。あの、並ばずの Gmail アカウントが、何かあった場合には、僕の個人アカウントと紐づいてるので。
そうだね。
で、まあ、デザインの面がまあまあ一つ、
うん。
と、もう一個がですね、ずっとやりたいなと思ってた、HTTPS 管を行いました。
ヒップス。
ヒップス、これヒップスっていうの？
いや知らないけど
適当なこと言わない
今適当に言っちゃった
適当に言ったHTTP から HTTPS に変えるという作業をしました、う
ん
う
ん、スーパーの S ですか、これは。
スーパーじゃない、これ何の S？ セキュリティ、セキュアの S かな。で、あの皆さんもね、いろんな、まあ、並ばずのサイトに限らずいろんなウェブサイト見ると思うんですけど、そこのアドレス欄、うん、URL って言われるところが、うん、だいたい HTTP から始まったりとか、うん、HTTPS から始まったりってことが、まあ、ほとんどの場合だと思うんですけど、うん、これはちょっと2種類あって、うん、HTTP ってのが前からネットを見てる人は HTTP のことがばっかりだと思うんですけど、
うん、
最近だともうほとんどのサイトが HTTPS、
うん、
例えば Twitter とか、うん、Facebook とか、うん、もちろん Apple のサイトとかも S になってるかと思います。で、うんうん、まあ、Chrome とか使ってる方だと、サイトのその URL が上にこう出てるところに鍵のマークみたいな、ちょっと緑色で、うっすらした緑色と、
うん
うん、が保護された通信みたいな、
うんうん。
そのマークに憧れがあって。
うん。憧れてたんだ。
そう、なんかいかにもちゃんとしたサイトだな、みたいな憧れがあって。
なるほどね。
でまあ、今までもずっとこのもう Google 自体が HTTPS に しようと、うんうん、HTTPS がもう全てのウェブサイトをそうしてこうっていう思いもあったりして、うん、こう強力にその S 化を進めてきてて、
うんうんうん、
で実際あのウェブサービス、有名なところのウェブサービスなんかはどんどん SSSS に変わってってるわけなんですけども、
う
ん、
これ S がつくとどういうふうに何がこう変わってくるの？
S がつくとですね、安全な通信というのができるようになります、
うん、
具体的には2つあって、うん、1個目は実際に接続しているページ、例えばうちのならばず .com の公式サイト、
うんうん、
ここのサイトが本当にならばず .com ですよっていう証明がされる、う
ん、なるほど。
これなかなかピンとこないと思うんですけど、
うん、
例えばフリーの Wi-Fi のところだったりとか、
うん、
こう誰でもちょっと途中から覗き見れるような場所って結構通信回線あるんですよね、うんうんうん、まあ、自宅の Wi-Fi とかだったら、まあ自分たちの家族とかのデバイス以外は繋がってないと思うんですけど、
うん、
公衆無線 LAN とか公共の Wi-Fi とかだといろんな自分じゃない人もいっぱい接続してるので、
う
ん、
そうだね。
そういう人たちに悪意がある人が混ざっていると、
うん、
例えばケタロウさんがならばず .com のサイトを見ようとしてました、
うんうんうん、
その間に割って入って、
うん、
見た目は並ばず .com って書いてあるんだけど、
うん、
その悪意のある人が作った偽並ばず .com につなげさせること、極端に言うとね、うんうん、みたいなことができるんですね。
なるほど。
でそうなるとその偽並ばず .com に来た慶太郎さんは、
うん、
偽物だと思ってないんで、
うんうん、
まあ、そこからお便りをしてしまう、うんうん、メールアドレスを打ち込んだりニックネーム、まあ、この場合はニックネームなんで、まあ別に漏れてもねそんなに問題ないかと思うんですけど、例えばじゃあこれがツイッターとかのサイト、
うん、
ログインの ID とパスワードとかを入れてしまった場合、それ偽のサイトなので、
うんうん、
そこから盗まれてしまうんですね、パスワードとか ID。 なるほど。
それは危ない
っていうことが起きないように、その偽のサイトじゃないですよっていう証明をしてくれるんですね。 まず S がついてることで証明書が出て、
なるほど。
でまずそのサイトが本物であるという証明が一つ、
うんうん、
でそのサイトが本物ですよっていう証明照合をした後に、うん、かつそこから送る情報、例えば今だったらそのメール内容、うん、メールの本文とかメールアドレスとか、うん、そういうものを暗号化した状態にして渡すと、
うんうんうん、
サイトの方に渡すと、
うん、
でこれが HTTPS じゃないもの、
うん、
HTTP だけのものだと、まあ、偽サイトが紛れ込む可能性もあるし、仮に自宅内の誰もまあ他に繋がらないっていう確約できている環境であっても、
うん、
サイトに送るまでの間、うん、暗号化されてない、本当にそのこれ平文って言い方でわかるのかな、全く暗号化されてない単純なアルファベットの羅列だったりとか日本語の羅列、うんうん、そのままネットの中をこう通って通って通って並ばずのサイトにたどり着くっていう、
うん、
ことになるので、その途中で誰かがこう盗聴というか、
うん、
食い込んできてそれを盗むことができてしまう危険性があると。
なるほど。
でこれが暗号化されていれば、誰かに盗まれたとしても、
うん、
暗号化されてるのでその盗み取ったデータはこう意味のない文字の羅列というか、
うんうんうんうん、
になるので、まあ仮に見られてしまったとしても内容までは読解できない、メールアドレスが流出したりしないという、
うん、
2つのメリットがあるんですね。サイトの証明と暗号化通信、
うんうん、
その2つができるようになるのがこの HTTPS。
なんとなく S がついてると安全っていうのは知ってる人多いかもしれないけど、
うん、
具体的に何が違うっていうところまで説明できる人ってなかなか実はいないのかもしれないね、
うん、そうなんですよね。本当はここの説明をね、ヨヨさんにやってほしかったんですけど多分ね、もっとね、うまく説明できたと思うんですよ、ヨヨさんが、
うんうん、
まあ、もうざっくり言うと安全安心の通信をできてるという状態なんで、うん、
なるほど。
それが S 化
けど、ヨヨさんとの通信はできてない。
そうですね、できてないんで、多分プレビューを聞いて、うん、そうじゃねえよトマト屋って思ってるかもしれませんが、
じゃあそこはお便りだね
いや次出てもらえばいいんですけどね。でまあまあそんなわけで、まあまあ僕としてはまあそんな難しいとこはあんまりよく分かってなかったんですけど、
うんうん、
だいぶ他のサイトもその S 化が進んできてて、
うんうん、
Twitter とか Facebook とか、まあ、Google とか Yahoo とかはもちろんのこと、どんどんどんどんその HTTPS 化してくれるサイトが多いので、
うん、
なんかうちも対応していかなきゃまずいのかなっていうのもあって、うん、で、うん、まあ並ばずのサイトは、まあ、もちろんあんま良くないですけど、流出してもニックネームとメールアドレスぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
ぐらいっていうのも良くないけど、
うんうん、
ただちょっとね、うちのトマトファーム、日だ僕の実家のトマト農家とかのがやってるとこの、うん、例えばメールフォームだったりとか、まあ、うちの場合は申し込みフォームとかメールフォームは全部外部のサイト、
うんうん、
ショッピング用のサイトに飛ばしてるんで、そこはもちろん暗号化されてるんで問題ないですし、
うん、
入力フォームは全部 Google のシステムを使ってるので、
うんうん、
ケイタロウさんが毎年元旦に入力してくださるトマトオーナーの申し込み、
ね、
あれはちゃんと暗号化された状態であ
、そっかそっか、安心だ、
はい、来てますので盗まれることはないと思うんですけど、まあ、そういう実家の商売やってるとこだったりとか、うん、あとはまあ僕の個人のブログとかも S 化してないなって思ってたんで、
うん、
まあ、ちょっととりあえずまあ並ばずのサイトで実験しようかなと思って、
実験台、
実験台として、
うん、
やろうかなと。ここはとりあえずなんとかなれば他も応用できるかなということで、
うん、
今回挑戦しております。
そうか、そこが地獄の始まりだったわけだね。
そうですね。で実際まあ本当に増えてて S 化するところが、
うんうんうん、
でまあこれちょっと Google の全体の目標としても、うん、まあ、まあ別に Google だけじゃないんですけど、
うん、
やっぱりその安全な通信で、うん、偽のサイトをつかまされない。で、偽サイトをつかまされると、さっきの情報流出ってのとはまた別で、意図してない状態の偽サイトを見せられてしまうと、そこから商品を買ったのに届かないとか、
うんうんうん、
なんか怪しげな広告が表示されて、そっちに飛ばされてしまうとか、
うんうんうん、
例えばマルウェアをダウンロードさせられてしまうとか、ウイルスとかかかってしまうみたいなことが起きると、それはもうウェブ全体のこう、ウェブ体験が損なわれるって言い方をしてるんですけど、Google は、
うんうんうん、
そのウェブサイト、ウェブを通じたその活動が快適なものではなくなると。
なるほど。
これは Google のミッションに外れることだと、
うんうんうん、
だから皆さんちゃんと S 化しましょうねと、
うん、
でただ HTTPS にするにはこう SSL っていう、なんていうか、うん、ルートを通すというか、
うん、
SSL ってのに対応しないといけなくて、
うん、
でこれをやるためには証明書ってのをうん、発行しないといけないんです。発行というか認証されないといけないんですね。
さっき言ってたそれが、うん、本当のうちのホームページですよっていう証明をしなきゃいけないんだもんね。
そうですね、それをそのまあ外部の団体、自分以外の団体から認証されてっていうのをしなきゃいけないんですけど、うん、まあ、今まではそれがお金がかかるものだったんですね、
うんうんうん
うん、自分で自分が正しいよって言ってるだけじゃやっぱ誰も認めてくれないんで、うん、外部の団体から認めてもらうっていうのでお金がかかってて、だから昔はまあ本当に大手のサイトだったりとか、うん、金融系のサイトだったりとか、うんうん、厳密に個人情報を取り扱うようなとこぐらいしかやってなかったんですね、
うんうんうん、
でそういう個人情報取り扱うとこであっても、うん、一般的なサイト、
うん、
普通のサービス内容が書いてあるとか、うん、そういう部分は HTTP のままで、
うん、
申し込みフォームだったりとか、うんうん、管理画面とかそういうとこだけ S にするとか、
うん、そういうとこ
っていう運用が、ね、うんうん、昔だったんですけど、うん、もうそれじゃダメだと、全部、うん、全サイトをそうするんだってことで、やっぱあいつらは Google はすごいよ、
うん、
証明書を無料で発行するプロジェクト、
ほう、
これが、まあ、別に Google がやってるわけじゃないんですけど、
うんうん、
そういうプロジェクトに対して多額の寄付をしてですね、
へえ、
うん、まあもちろん Google だけじゃないんですよ。あの、Firefox とかの運営元の Mozilla、うん、ああいうところとか、まあ他のウェブ企業もみんな出してはいるんですけど、
うん、
まあ、かなりのお金を出して、ウェブ全体のためにお金をかけましたと。
うん、
だから今僕たち、これからやる、対策する人っていうのは、月額いくらとか高いお金を出さなくて済むという。
うんうんうんうん。
素晴らしいプロジェクトをやってくれてます。
なるほど。
うん。で、まあ一応 Google のデベロッパーブログで開発者向けのブログがあるんですけど、
うんうん、
まあ、Chrome を使ってる方、まあ、限定の Google が取れるのはね、そのデータしかないからあれなんだけど、うん、Android とか Windows の Chrome 環境で使ってる方のうちの約 68% のトラフィックがすでに HTTPS 化されてると、
うん、ほうほう
ほう、保護された通信になってると。で、 Chrome OS だったりとか MacOS 使ってる方、
うん、
が使っている Chrome、 Google Chrome では 78% 以上がその保護された通信トラフィックになってるということで、まあ、例えば Mac ユーザー限定で言えば、 Mac ユーザーで Chrome 使ってる人限定で言えばもう8割近くの通信っていうのが S 化されてるので、
うん、へえ、そうなんだね、うん、
ちょっとそれに出遅れるわけにはいかないなということで、今回始めたのがまず一つ。
なるほど。
で、二つ目は、これちょっと、まあ、この、ちょうど2月ぐらいからかな、2018年の2月ぐらいからちょっとざわざわっとし始めたことなんですけど、うん、またこれもあの、Google の開発者ブログで、うん、皆さんやっぱ開発者の方とか、あとは、ま、SEO をやられてる方が多いので、うん、そういう方が、ま、開発者ブログ見てるんですけど、そこでちょっとざわざわっとしたやつで、うん、2018年の2月に、2018年の7月以降、
うん、
Google Chrome の仕様を変えますよと。いうアナウンスがありまして、
うんうんうん、
で、これどういう予告かっていうと、
うん、
2018年の7月、
うん、
なのもうすぐですよね、7月に公開される Chrome の、
うん、
まあ、バージョンって言い方が正しいのかな、 Chrome 68っていうバージョン、新しいバージョンでは、
うん、
HTTP のサイト、
うん、
S じゃない普通の HTTP のサイトは保護されてない通信というふうに上のアドレスバーのところに出ちゃうと、うん、
表示されると、
表示されてしまう、
まあ、保護されてないからね、当たり前なんだけどわざわざわざわざ書くこともないよね。
そうそうです、うん、で今までっていうのは Chrome というか、まあ、一応 Google の考えとしては、
うん、
HTTPS ちゃんと対策したものに対して、うん、まあ、緑色のこう色をつけて、
うん、
鍵のマークをつけて、うん、日本語で保護された通信、
うんうんうん、
っていう風に書いてきてたんですね。
うん、
ただ Google としてはもう保護されてることが当たり前の世界にしたいので、
うんうんうん、
じゃあ何を表示するかといったら、マイノリティである保護されてない通信を出しましょうということで、
なるほど、
仕様が変わるんですね。
こいつまでやってねえじゃんっていう風にね。
そうそう、っていうちょっと、でそのもう2ヶ月後ですね、2018年9月予定の Chrome のバージョン69、
うんうん、
その次のバージョンでは、
うん、
今までS 化されたものは保護された通信ってちゃんと書かれてたんですけど、
うんうん、
これ見よがしにね、
うんうんうん、
その文字を消しますと。
なるほど。
鍵マーク URL だけになります。
もう本当に当たり前、
当たり前にしてる、うん、でこれはもうゆくゆくとしては もう何も出ないような、もう全てエス化されてるんで、ここにはその鍵のマークすらも出ないような方向に Google としては持ってきたいと、最終的に。でさらに次、10月公開予定の Google Chrome の70バージョン70では、
うん、
HTTP のまま S 化されてないところで、うんうんうん、まあ、うちの多分メールフォームもそうですけど、何か情報を入力しようとすると、
うんうん、
保護されていませんっていう警告が出るようになると。
お、
上のこうアドレスバーのところですね、
うんうんうん、
出ると。でこの流れっていうのは別にこの2018年の2月に突然始まったわけじゃなくて、
うんうんうん、
Chrome デベロッパーズサミット、 Chrome デブサミットか、2016年の段階で、うん、まあ、今後その S 化をどんどん推し進めたいんだってプレゼンテーションがあって、
うんうんうん、
でそこでやっぱり Chrome いろんな、まあ、ユーザーインターフェースの議論がある中で、うん、じゃあもう推し進めたいんだから HTTP のままのものはもう上に赤字で安全じゃないよ、危ないよって出しちゃえばいいんじゃないかっていう案も出たと、
うんうん、
ただそうなってしまうと、まあ、これ2016年なんで特にまだ多分今よりも S の比率が低い時期ですよ ね、
そうだね、
2年前なんで、その時期にもう出してしまうと、うんうん、もう世界が追いついてこれないと、で赤字を出すとみんな最初はビビるんですよね、びっくりしちゃうけど、
うん、
なんかだんだん慣れてきちゃってこうもう視界に入ってこなくなっちゃうと。
ほうほうほうほうほう。
で長い利用規約だと読まずに入って押すじゃんみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうようなもう流してしまうっていう状況ができてしまうのはよろしくないと。
そうだね、うんうん
うん、だから一応この移行期間、2016年から今の2018年まではまあ移行期間的な感覚で対応してるものを褒める、うんうん、緑のマークにしていいよって言ってく方針で、とりあえず2年ぐらいは推し進めてきて、はい、で、うん、S じゃないものはまあ普通っていう感じで、あの今だとあの I マークみたいな、インフォメーションみたいな感じのマークが、
ね、そうだね、灰色で I マークってなってるね、
うんうん、でもあそこをポチッと押すと、うん、実は保護されてない通信ですって、
うんうん、
出たりするんですよね、
うん、
HTTP を貶めるんではなく S を褒めるっていう方針でとりあえず来たんですけど、
うん、
でこのまま次はもう S を褒めることはしないと、 S が当たり前、もう HTTP はもう亡き者にしたいという
まあ明確な意思を感じるよね
そうですねっていうことを少なくとも Chrome OS 上ではやっていくと、
うんうんうん、
ただ Chrome OS っていうのはやっぱり全世界の約6割ぐらいの OS シェアを持ってますので、うん、まあ、おそらく他社も似たようなことをしてくるんではないかなと。で、まあ、実際サファリ、モバイルの面で言うとサファリは世界中で約 24% ぐらいの今シェアなんですけど、うん、まあ、モバイルなんで iPad とか iPhone とかで見るサファリ、
うんうんうんうん、
こっちも多分同じような仕組みになっていくんじゃないかと、
うん、これ実はあのこの間相談を僕もちょっと知り合いから受けてですね、うん、ちょうどサファリで、
うん、
まあ、その方もあのワードプレスでホームページを運営されてるんですけれども、
はいはい、
まあ、その方自体っていうのはそんなに詳しくなくて誰かにこう作ってもらったシステムっぽいんですね、
うんうんうんうん、
で、ログインしようと思ったら赤字でアドレスバーのところに安全ではありませんっていうふうに表示されたんですけど、うん、大丈夫でしょうかっていう、実際今ね相談をついタイムリーですよ、うん、本当に、
うんうんうん、
ここ1ヶ月以内ぐらいにそんなこと言われたんで、うん、もう今、うんうん、サファリは対応してるんじゃないかな。
ああ、そうですね、やっぱそういう、うん、もちろんね Google も単独でやることも多いけど、
うんうん、
多分そういうウェブ全体をどうにかしていこうっていうことでいろんなそういう、うん、なんだろう、ブラウザを作ってる、まあ、メーカーとかとは、まあ、協業したりとかそういうフォーラムみたいなのがあるとは思うんで、
うん、
まあ、歩調を合わせていくとは思うんですけど、
うん、
まあ、ここから逆行することはないんでね。
そうだね、
基本的には、
うん、
なのでだからまあサファリでも今始まってるし、ワードプレスのログインとかは非常に重要な情報なので、うんうん、だから僕も今思うとちょっと怖いことはしてたなと思って、
うん、
このならまずのサイトもそうだけど、
うん、
まあ、自分のサイトだったりもやっぱそのブログの更新とかって、まあ、ノマドワーク、まあ、慶太郎さんもねノマドワークじゃないですか、うん、カフェとかでやっぱ作業するときにログインしちゃうじゃないですか、アカウントに、
うんうんうん、
更新用のアカウントに、
うん、
あれもだから S になってないとどこで盗まれてるかわからないといえばわからない状況なんです。
うんうんうん、そうだね、うん、
だからまあこれ聞いてらっしゃる方、まあ、中には結構ブログやられてる方とかね、うん、あの同じようにポッドキャストやられてる方も多いとは思うんですけど、
うん、確かね実際あのワードプレス狙ったあの不正ログインが何年か前、うん、3年か4年ぐらい前に流行ったんだよね。 ロリポップのレンタル、まあ確かレンタルサーバーがロリポップかなんかでこう限定されたと思うんだけど、そこで運営してるワードプレスに軒並み不正ログインみたいのがあって、あの文字化けして、まあデータ盗まれるとかいう実害はないんだけど、実は自分もまあいくつか運営してる中の一つがやっぱそれになっちゃって、
あら、まあそうだったんです、
ね。そうなんです。今明かすとね。うん、まあちょっとシャレにならないから、あの並ばずでネタにすらできなかったっていうまあもう今ちょっと時効かなと思って今、
ね、確かにね、いやー乗っ取られちゃったんだよねとか、そう言えないですよね、
うん、あの吉間ね、僕の個人ブログだったらまだしも頼まれてやってたものだったんで余計ね、うん、まあ言いづらかったんだけど、うんうん、で、うんうん、まあそこから僕もちょっと気にするようになって、はいはい、例えばあのプラグインであのログインのところを HTTPS 化するとか、うん、やっぱこういう動向は結構気にしてた方だったんですよね、
うんうんうんうん、今回あれですよね、慶太郎さんも実は最近 HTTP、うん、もう全然言えない、こんなに言ってるのに言えない
じゃあもうここではヒップスにしようい
やヒップス絶対使ってないと思うんだけど
使ってないしダサいよな、
こういう時だからもうヨヨさんがいないと分かんないんだよ
そうだね、
慶太郎さんもあれですよね、最近 HTTPS やっぱ言えないHTTPS 化したんですよね、自分のサイト
を。そうそうそう、あの自分で成田の情報を発信してる、まあ、成田エリア新聞オンラインっていうサイトを運営してるんですけど、
うん、
まあ、そこを HTTPS 化したんですよね、うん、お正月にリニューアル作業をするときに全面リニューアルをするのをきっかけに僕も HTTPS 化をしました、う
ん、結構すんなり行きました。
いやー、怖くって逆に、
うん、うんうん、そうですね、
うん、あんまり理解しないうちになんかやろうとするのは怖かったんで、結構調べて手順をですね、うん、踏んだサイトを見つけて、まあ、その手順にのっとってやってったって感じかな、うん、まあ、そしたらうまく特に問題もなくいったと。
今回この並ばずの公式サイトを S 化するにあたって、うん、慶太郎さんにもそういうアドバイスをいただいて、
うん、
まあ、慶太郎さんが実際にそこで参考にしたブログの記事みたいなのを送ってくれたんですけど、
うん、
で、まあ、多分それ通りにやれば2時間ぐらいで終わったはずの作業なんですけど、
うん、
まあ、生地なんかそれを読むのを僕が嫌がって、
うん、
自分で適当に調べながらやってたら、
うん、
もう瞬く間にはまってしまい5時間ぐらいかかってたんですけど
本当です、説明書読まないタイプだもんね
そうそうそう、で結局全部の僕が陥ったトラブルはもう、うん、その慶太郎さんが紹介してくれたブログに全部載ってたって対処法が
もう本当ね、グループもう聞いてくださいよみんな、グループ LINE でそのリンクをねもう 2,3 回送ったよね、だからここ読めってって
なのに全然言うこと聞かないんだけど、
そうそうそう、
最後もう謎の反抗期になってしまって
そう、もうほんとね、なんか問題起きるたんびにリンクがここのもう何章に書いてあるからって
そうですね、見事にでも全部ハマったんだよな、あそこに書いてあること、うん、
逆にあれ、あのサイトはまああの多分ブログのねエントリーにそのリンク貼っとくと思うんですけど、うんうんうん、先回りして起こりうる問題を網羅してるっていうね。
まあそんだけで、まあ、あの更新してみようかなということで、うん、ただちょっとこれ慶太郎さん覚えてるかな、
うん、
昔あれ並ばずのサイトだったと僕は思うんですけど、
うん、
やっぱワードプレスのメジャーバージョンアップがあって、
うんうん、
なんか何の気なしでやっぱ更新をしたら更新でこけちゃって、
うん、
失敗して、
うん、
画面がね真っ白けになっちゃったことがあったんですよ一回。
あったかもしんないな、
ったか、まあ、ちょっと僕も記憶は定かじゃないんですけど自分のブログだったかな、
うん、
でその時あなんかバックアップとか取ってもなかったし、
うん、
やばいな、でなんかその時はたまたまなんか誰かが対処法をまた誰かのブログで見つけて、
うん、
だからそれ通りやったらなんかここをちょっとこう書き換えるといいよとか、 なんか更新ここからし直すといいよみたいなのがあって、
うん、
それで事なきを得たんですけど、
うんうん、
まあ、その時なんかバックアップって大事だなって思っただけで何もしてなかったんで、
うん、
今回ちょっとさすがにいろいろガラッと変えるので、
うん、
テーマも変えるし、その S 化もするんでさすがにちょっと怖くて、
うん、
まあ、バックアップから入ろうと、
うんうん、
で、まあ、いろんな方のまあブログとか見てるとバック WP アップっていう、
うんうん、
あのプラグイン、まあ、大体あのワードプレスはプラグインでなんとかなると思ってるんで、
うん、そうだね、
うん、あのファンクション PHP とかちょっといじるの怖すぎて、
うんうんうん、
昔結構で逆にいじってたんですけど、もうなんか怖いのとあの固テーマとかはあんまり分かってなかったから、
うんうん、
あのバージョンアップするたんびに全部消えちゃうんですよね。
あ、そうだよね、
テーマのバージョンアップするたんびに
そうだね、
今やっとあのチャイルドテーマとか分かるようになってきたからいいんですけど、
うんうんうん、
もうそれにイライラして、もうできるだけプラグインだけで済ませようと、
うんうんうんうん、
いうところで、まあそのプラグインを入れまして、でこれうまくいけばもう自動的に毎月とか毎週とか決まったタイミングでバックアップをしてくれて、うん、でサーバー側にどんどん貯めていったりとか、うん、まあこれプロバージョンとかになると、ああいう、あ、プロバージョンじゃなくてもいいのかな、ドロップボックスだったりとか、
うん、
外部のストレージにどんどん貯めていったりとかができるプラグインなんですね、
うんうんうんうん、
ただまあこれがね動かない、
うん、
インストールしただけでは動かないで、普通の人は動くんですよ。
動くんですが、何が悪かったの、
うん、どうやらプラグインの PHP ファイルの562行目でエラーが出ますっていうアラートが出たんですね。で、まあそんなことを言われてもよくわからないので、
そうだね、うん、
はい、562行目に何が書いてあるのかって、しかも PHP ファイルとかも見たくないって全く思ってるのにと思ってたんですが、
うんうん、
どうやら見るとワードプレスってあの PHP の環境というか、PHP 環境でワードプレスってもの自体が動いてるんですけど、
うん、
そのバージョンが古すぎたみたいで、
PHP のバージョンが
今更のね PHP 5.2 だったんですよ。で今ね推奨バージョン 7.1 なんですよ。
ああ、なるほど。
だからもう相当周回遅れな。
それでもあれでしょ、レンタルサーバーの問題なんだよね。
そうです、うち、うん、あの桜サーバー、桜のスタンダードサーバーを使ってるんですけど、
うん、
ワードプレス自体の更新、
うん、
ワードプレスのシステムとかバージョンの更新っていうのはワードプレス上でできるし、うん、通知もバンバン来るんで、
うん、
でまあボタンポチッと更新ボタンを押せばなんとかなるんですけど、
うん、
PHP のバージョンっていうのは、うん、そのサーバー側のコントロールパネルに入ったところで更新をしないといけないので、
うん、ああそうなんだ、自動的にやってくれるわけじゃないんだ。
自動オプションみたいなのあるのかもしれないんですけど、今回の場合はそれがオンになってないので、
うん、
でサーバーのコントロールパネルなんて僕なかなか行かないわけですよ、
うん、そうだよね、あんまり見ないよね、
うん、でそこでわざわざやらないといけないので、全然バージョンアップをしてなかったみたいで、
うんうんうん、
だから今までよく他のプラグインとか動いてたなと思って、たまたまその PHP のバージョンが低くても動くものが多かったから良かったんでしょうけど、うんうん、今回のはその PHP のバージョンが低かったせいでエラーになってしまって、
うんうん、
これ 7.1 に変えたら普通に使えるようになりました。
おお、なるほど。
で、まあ、自動バックアップと、あとはまあ現時点の全体のデータを、
うん、
一括してローカル Mac の本体に保存して、うんうん、まあ、最悪なんとかなるだろうと、うんうん、全部消えてしまったりしてもそこから復旧できるだろうと、
うんうんうん、
いうところまで。ただそのバックアップからどう復旧するかはよく僕も分かってないので
一応取っとけばなんとかなるだろう
そうそう、取っとけば多分ヨヨさんがなんとかしてくれるだろうとりあえずね、とりあえず、うん、あの何もないと何もできないから、
うん、
取っかかりだけでもあればいいかなと
そうだね
いう感じでバックアップします。ケイタロウさん、なんかバックアップとかしてます？ワードプレス。
ね、いや正直定期的には取ってないかな。確かプラグインでうまくいかなかったのがこれが原因なのかなって今ちょっと聞いてて思ったんだけど、なんかうまく動かなくて、
うんうん、
でまあいいかみたいな感じでそのまんまにしてただあのお正月に HTTPS 化するときは、
うん、
ね、手動でやったかな、確かファイルとデータベースで、うんうん、あのまあ、構成されてるので、うん、まあ、その2つのバックアップを、まあ、エクスポートするっていうかね、
FTP とかの
そうファイルは普通に FTP で、うん、はい、ダウンロードして、あとデータベースは SQL で、
うん、
でこう戻せるように SQL 化して、うんうん、その SQL ファイルを、まあ、ダウンロードしておくっていうような、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで取っておきましたね。
うんうん、なんで本当はね、なんだ、ワードプレスのメジャーバージョンアップとかするときには、ちゃんと取っておいて、
うんうん、
やるっていうのが、まあ、セオリーなんでしょうけど、どうもね、やっぱこういう趣味でやってる人たちは、なかなかそういう意識がないので、
うんうんうん、
まあ、これで一応自動的に、1ヶ月に一遍ぐらいはバックアップされるようになるようになったんで、まあ、並ばずはなんとかこれでいけるはずです。ただ うち今並ばずの環境がですね、
うん、
結構とっちらかってまして、
うん、
ドメイン並ばず .com のドメインはムームードメインで取ってて、
うん、
で今回いじったワードプレスのサーバーが載ってるのはさくらのスタンダード、
うん、
ポッドキャストの音声データ うんうんうん、ちょっと重いんですよね、音声データなんで、うんうんうん、まあ、うち無駄に長いし、
そうだね役に立たないで有名な
そうそうそう、あの3分で言えることを30分かけて喋る番組なんで、でその音声データちょっと重いので、またさくらと別立てでサーバーを借りて、うんうんうん、X10 サーバー、 X サーバーの方に持ってるという、
うん、
3つが3つバラッバラなんですけど、
ちょっとね特殊な環境だよね、うんうん、
ワードプレスの載ってるサーバー、さくらのサーバー、さくらスタンダードのサーバーだけをいじれば、うん、今回はなんとかなるということで、
うん、
作業を進めていくことになりました。
ケ
タロさんとこは別に普通に1個のサーバーに、
そうだね、
全てのコンテンツが載ってる感じ。
そうだね、特に音声データとかも入れてないし、うん、まあ動画もたまに配信するときも YouTube に動画を載っけて、うん、まあ、それを埋め込むような形でやってるので、うんうんうん、サーバー自体はもうほんと一つで運用してますね、
うんうん、で、まあ、今回さくらのサーバーをいじろうということで、まあ、いろいろコントロールパネルに入っていって、
うんうん、
いくと、なんとさくらはですね、まあ、他のところもかなりサーバーの方で無料の SSL の証明書、うん、準備してはいるんですけど、
うん、
まあ、無料でこの HTTPS 化ができるようになってました、うんうん、もう、
お、まあ、対応は済
み、
そういう、ね、要望が前半で話してくれたね通りだからね、うん、まあ、用意しないわけにはいかないもんね、うん、大手は。
で、まあ、仮に、まあ、大手であってもまあないとこもあるので、うん、仮にそういうの対応してなくても、そのまあ Google もこう寄付をしてるような、
うん、
その無料で、証明書が手に入るシステムのへの誘導とかしてるので、
うん、
まあ、そこは言う通りにその自分の借りてるサーバーのところに大体あると思いますので、
うん、
そこでやってもらえればなと思いますが、うん、もうさくらのサーバーは超簡単で、ならばず .com のドメインの設定をちょこちょこっと変えていくだけで、うん、まあ、すぐには反映されないんですけど、
うん、
一応ね、なんかね、何時間かかかるみたいに書いてあったんですけど、説明には、
うんうん、
ほんと5分か10分ぐらいでもう完了しましたみたいなメールが来て、
へ
ー、うん、もうすぐに有効化されました。でプラスさくら側ではですね、ワードプレス使ってる方も多いってことで、さくらがもう専門で専用に、さくらのレンタルサーバー簡単 SSL 化プラグインっていうプラグインをわざわざ作ってまして、
ほうほうほう、
これを使えば全部簡単に移行できるよっていうやつがあったので、これは助かったと思って、
うん
で、これを入れて、もうそれで終わりだと思ってたんですよ、うん、僕、個人的には。
うん、なるほどね。
もう、さくらがわざわざワードプレスのために作ってるんだから。
うん。
で、全部やってくれるのかなと思いきや、どうもこれはこの HT アクセス、HT アクセスって何なの一体、うん。いろんなので出てくるんだけどさ、ケタロさんも使ってます ?HT。使ってますっていうか、みんな使ってるんだけどさ。
うん、使ってるよ。
使ってるよっていうか、まあ結局使ってはいるんですけど、
使ってるよって言い方もあるんですけど、まあ主にリダイレクト、うん、例えばあの、うん、サイトの引っ越しなんかでよく使うよね、
うんうん、
あの何秒後にジャンプみたいな。
これ今日やだ、ヨーヨーさんにプレビュー聞かれたくねえな、これあいつらマジ適当なこと言ってんなって思われて結構あのヨーヨーさん以外にも多分ちゃんとしたエンジニアの人とか聞いてるよね、たまにこの番組、
まあ、
超やだなこれ。まあいいや
素人の目線を知るっていうのは大事だから。
そうですね、
そうそうそう、
あの僕この HT アクセスを読めるようになるのに2年ぐらいかかりました。
そうなんだよね、そう、わかるわかる、読めないもんこれ。
なかなかこんなに長い字ないじゃないですか。
うんうんうん、俺はこれだ、言いたいのは HT アクセスって読んでほしかったら、うん、T と A の間にハイフン入れろよって、
うん、それはまたなんか後処理がいろいろ大変になるんじゃないの、なんか。
あ、そうかな、
ハイフンが入ってるとか分かんないけど、うん、でまあそれでもうポチッと押したら OK なんだろうなと思ったら、まあ、全然されないわけですよ、
うんうん、
で結局 HTTPS 化っていうのは何かっていうと、
うん、
何かっていうのもおかしいんだけど、そのワードプレスの中にあるすべてのリンクを HTTP から HTTPS に変換しないといけないっていう作業なんですね。だから画像1個取って 1.jpg っていう画像に行くためのアドレス、
うん、
HTTP コロスラスラならばず .com 1.jpg っていう書いてあるデータを HTTPSならばず .com h.jpg ってのに書き換えないといけない。すべてのファイルの中に記述されている文章を全部書き換えなきゃいけないっていうのが、僕らがやらなければいけないことで、まあそれはこのプラグインでいけると僕は踏んでたんですけど、まあ全くダメで、でケタロさんが紹介してくれたブログをしょうがねえなと思って開くわけです
しょうがないんだって どい。
いや、助かったと思いながらね、開くわけです。うん、そうするとですね、これもまた読めないね。サーチレジェックス。
うん、
これ読めないな。
これはね、なんだろうね。これは本当にわからないね。本当にわからないのを適当に読むほど恥ずかしいことないから。そうだね。まあ、並ばずではレジェックスって呼ぼうか。
レジェックス。これ自体はその HTTP から S へのこう変換をする。まあこれ、それに限らずですけど、
うん、
文字を全体的に置換する、文字列を置き換えしていくっていうプラグインなんですけど、
うん、
いやこれちょっとこれが怖かったのは、うん、最終更新が2年前とかなの。
あー、なるほど。
ちょっと怖くて、他のアプリも探したんですけど、うん、やっぱりなんかみんなこれ使ってるから、でちょっとこれ、今回はこれにしてみたけど、
うんうん、
実はちょっと怖かった。
なるほどね。
さすがに2年もちょっと放置されてるプラグインちゃんと動くのかなって、
うん、
しかも結構今回の肝となるその全部入れ替えをする作業なんで、
うんうん、
ちょっと怖かったんですけど、まあ、とりあえず入れてみて、
うん、
で、まあ、HTTP になってる部分をまず最初、サーチだけしてくれるんですね、
うんうん、
サーチしてくれてこれとこれを入れ替えるけどいいかって一覧がバーッと出るわけですね、
うんうんうん、
で今回並ばずはまあこれも80回目ですけどそんなにないんですよ、
うん、
多分他のサイトをずっとブログ何年もやってる方とか、
うんうん、
まあ、ケイタロウさんとこも記事がね、うん、結構あったと思うんで、
うんうん、
一応これね全部怖いから見たには見たんですけど、まあ、見てもよく分かんなかったんですけどリスト、
うん、
ケイタロウさん見た一応一通り。
いや流し見だよね。
流し見だったの、
ね、ぶっちゃけ
いけるだろうとい
けるだろうと、
うん、いけるだろうと、
うん、
でちょっとドキドキしながら置換と保存っていうボタンがあるんですけど、
うん、
もうそれやるとバーッと全部切り替えてくれて、
うん、
全てのアドレスが変わったと、
うん、
URL が変わってさあこれでできただろうと、
うん、
でサイトを見てみるけどまだあの緑色のマークは出ないんですね、
うんうんうん、
保護されてない状態の
保護されてない
保護されてない
まだお許しが出ない。
そう、クロームから怒られてる状態の、になりまして、
うん、
で、また泣きつくんですけど、うん、まあ、またケイタロウさんがあのブログのリンクを送ってくるんですね。
だって最後まで読まないんだもん。
そうですね。で、まあ、そのブログを見ると、
うん、
まあ、クロームのあのデベロッパーツールのな開発者メニューみたいなね、デベロッパーツールってとこを開くと、サイトのソースみたいなのがボンと出てきたりするんですけど、
うん、
そこからコンソールっていう部分がありまして、うん、そこを見るとアラートが出てたんですね、
うん、
で一応そこにはその HTTP のままのところが、
うん、
僕今回の場合2箇所出てまして、うん、多分他は全部置き換えられたんでしょうけど、うん、2箇所だけ出てて、
うん、
1個は、うん、あのトップに出てるあの横長の画像、
うんうんうん、
並ばずの、
うん、
まあ、気になった人は公式サイト見てほしいんですけど、
うん、
で、ケイタロウさんが頑張って作ってくれた。
そうだね、もう何年も前に作ってたね。
そうですね、うん。真四角のが先か横長のが先かももはやどっち先に作ったかも覚えてないですけど。あれでもリニューアルしたかったらいいんですよ、してくれても。
いやもうめんどくさいよ。
めんどくさい。でもあれよくできてますよね、あの画像。
あれ
今更ですけど。
いや、なんか、いや僕もね、今回リニューアルで久々にやっぱ公式サイト見てて、まあ、自画自賛じゃないけど、いや大体僕も飽き性なんで変えたいなと思うこと結構あるんだけど、
は
い、
うん、
なんかあれは飽きが来ないからいいなと思って。
あれよくできてますよね、うんうん、なんかこの、ね、世の中のデザインの流行りとかスタイルってどんどん変わっていくとは思うんですけど、
うん、だからいつも僕がビビってんのは誰か抜けやしないかなっていうのが、うん、そうすると作り変えないといけないから、
ね、確かにね、
う
ん、
そうそうそう、あとは増えやしないかなっていう、
あのレイヤー構造残ってますデータで。
いやそれね残ってない。一回ねパソコンのデータ全部飛んだことあるんですよ。
あ
でその時にねなくなったんじゃないかな。どうだったっけな。
あれフォトショップ、
あれはいや、うん、結構複雑に作ったんですよ。だから
ほうほうほう、
イラストレーターで作ったのを、
うん、
フォトショップに入れて、でフォトショップで加工したんですよね。
なるほど。
そうそうそう。いやだからあの手順はもう多分踏めないと思う。どういう風にしてあの質感出したのか自分で覚えてないもん。
最初のバージョンをもらった時に、うん、もっと実は古い、もっとクラシックな感じだったんですよね、今のものより。
あ、そう？全然覚えてないわ。
もうちょっとくすんだ色というか、
うんうん、
よりその古文書っぽい感じというか、
うんうん、
が出てた、昔の絵っぽくなってた、
うんうん、
でちょっと重たすぎるからもう少しライトにしてくれって言って今のバージョンになってるんですよ。
あ、そうだったっけ、全然そのやり取り覚えてないわ。
家と作った人の方が覚えてない。
うん、覚えてない。
あの、皆さんには見れないですけど、あの過去のバージョンは、うん、並ばずのワードプレスのメディアフォルダの中に入ってるんで。
あ、そうなんだ。
あとでログインして一番多分最初の画像、ちょっと暗めな画像があります。
本当に。
あとで見といてください。
見とくわ。
で、その横長の、申しますけど、
何の話だったの？
横長の画像だけが、うん、なぜかうまく置き換えができてなくて、うん、トップに出てる、トップ A のところだけができてなくて、うん、なので、それは、一旦もうそのトップ A を一回削除して、
うん、
で、新しく上げ直しました。
ああ、なるほど。
で、もう S 化されてるんで、新しく上げるファイルってのは全部 S 化された状態で上がるので、うん、それは OK と。うん、で、もう一個はブログパーツですね。
うん、
サイドバーに出てたパーツ。で、うちだとあの、並ばずのフィード、
うん、
これをドラッグ&ドロップして、ポッドキャストを購読してくださいみたいな、フィードバーナーのフィード。うん、あれが HTTP の、まあ、フィードバーナー側の都合で、
うん、
HTTP になってたので、うん、なんか、とりあえずそれは HTTPS にあのサイドバーを変えたら、
うん、
なんかそれで動いたんで、とりあえずそれでよしとしました。新たになんか発行したりとかしてないんですけど、うん、なんかそれで動いたんで、まあいっかって感じでやってます。
うんうんうん、
まだフィードバーナー動いてくれてるからね、
うん、
Google がもう見放して切り離したはずのフィードバーナーっていう。
まだ生きてんだね、あれね。
まだ生きてますね。てっきりあの Google のあの RSS リーダーと同じタイミングでなくなっちゃうと思ったんですけど、
うん、
結構寿命が長くて。
そうだね、
うん、
本当に今使ってる人いるのかしら。
いやー、いない、もういないんじゃないかな、うん、で、昔はね、普通のブログもね、あれで出してたりする人はいましたけど、
うんうんうんうん、
もう見ないですね。
そうだね。
で、まあなんとか全ての HTTP HTT 言えない。
珍しいね今日。
言えない。ケイタロウさんが言えてるのがまたさらに悔しい。
HTTPS。
そう、ちゃんと言えてんのが悔しい。まあ、すべてのファイルの置き換えが完了したので、やっと満を持してあの URL のところに、緑の認証マークがつきまして。
うん、あれ、つくと嬉しいよね。
ちょっと嬉しかったですね。
で、何時間かかったんだっけ？
ここ、いや、もうだから5時間ぐらい。
5時間ぐらい。
いや、今回ね、ちょっと気合い入れて、あの、ちょっともう神楽坂のコワーキングスペースとか行っちゃってさ、
うんうんうん、
おしゃれにやってたわけですよ、慶太郎さんに負けないように。
うんうん、なるほど。
でも結構いいとこで、ドロップインで1日で2000円かかるんですけど、
うんうん
うん、2000円で1日何時間でもいてよくて、
うん、
で、あの出入りも自由、
うんうん、
で、食べ物、飲み物持ち込み自由、
うんうんうん、
で、フリードリンクがあるんで、うん、コーヒーも引いてくれるコーヒー、何杯でも飲める。
そうなんだ。
お茶とかもそれフレーバーティーとか茶葉の状態で置いてあるんで、好きな量を飲み放題。
へえ、行ってみたいな今度。
うん、結構いい感じのところです。うん、で、そこでまあ気合い入れてやってたんですけど、
5時間、
まあ、すごい5時間ぐらいずっと全然終わんねえ。
何してると思ってたんだろうね。
確かにね。で、うおーとか言いながら、ならねえみたいな。まあ、そんなに大きくは出さないですけど、うん、多分ちょっと、ね、肩が震えたりはしてたと思うんで、だいぶ不審者だったとは思いますが。
なるほど。
エスカと含めてテーマも変えまして、うん、実は一回変わってるんですよ、並ばずの公式サイトのテーマって。
あ、そうなんだ。
最初、スティンガーっていう、ワードプレスの無料テーマで始まって、
うん、
で、その後、シンプリシティ2っていう、
うん、
この前まで使ってたやつに一回変わって、
うんうんうん、
で、今回サンゴっていう、
うんうん、
新しいテーマに変更されてます。
うん、なるほど、うん。
こっからさらにニッチな情報なんですけど、
うん、
ワードプレスで、パワープレスっていうプラグインがあるんですね。
うんうんうんうん、
で、これピンとくるのは、うん、ワードプレスを使ってポッドキャストを配信してる人だけなんで、
うんうんうん、
多分この番組のリスナーだと3人もいないと思うんですけど、その方たちにちょっと伝えたい情報がありまして、
うんうんうん、
これ実は前のシンプリシティの時も、ケダラさん覚えてるかな、あのブログカードっていう機能を僕使いたくて、
はいはいはい、
それが使いたくて今この一個前のシンプリシティっていうテーマに変えたんですけど、
うんうんうん、
カード機能をオンオフが切り替えれるんですけど、
うん、
オンにするとなぜかこのパワープレスの音声ファイルのプレイヤー、
うん、
ポッドキャスト側の音声プレイヤーが消えてしまうっていう不具合がありまして、
ほうほうほう、
っていう相談したの覚えてない？
いや、覚えてないな。
本当覚えてねえな。俺も大概忘れっぽいけど。
次から次へとさ来るからもうね。
そうだね。で結局それはもう、ま、テーマはそのままで、うん、ブログカード機能を使わないっていう選択をして乗り切ったんですよ、
うんうんうん、
で今回もその3号って新しいテーマにしたところで、うん、やっぱ同じようにちょっとどの機能が作用してるか分かんないんですけど、うん、プレイヤーが表示されない、音声プレイヤーが表示されないっていう不具合があったんですね、
うんうんうんうん、
でもうちょっとじゃあ正直諦めてテーマごと戻そうかなと、
うんうん、
ちょっと思ったりもしたんですけども、うん、一応それでいろいろセッティングを見直してた時、
うん、
あのなかなかエスカされないからとかやってた時に見つけたのがありまして、
うんうん、
パワープレスのセッティングってなんかあのウェブサイトっていうタブがあるんですね、
うんうんうん、
タブに行くと下の方に行くとハビングイッシューって問題がある場合みたいなのが、
うんうんうん、
項目があって、うん、で基本的にデフォルトはノーになってるんですね。問題ない、
うんうん、
何も問題ないからノーなんとかってなってるんですけど、
うん、
そこをプルダウン出すと3つか4つ選べるようになってて、うん、で問題ありますかにイエスプリーズトライトゥフィックスっていう、
うんうんうん、
なんか修復してくださいみたいなのがあって、
うんうんうん、
そこを選ぶと、うん、なぜかうまく音声プレイヤーが表示されるようになりました。
なるほど、
うん、ただなぜかでしかないので、うん、何をフィックスしてくれたのか僕にはよくわからないです。
なるほどね。なんか簡易版で表示するみたいなそういうのがあるのかな。なんかその複雑なことしないでセーフモードで立ち上げみたいな。
そうそう、なんかすっ飛ばしてやってくれるモードがあるのかなということです、うん、まあこれで直ったのでもし悩んでる方がいれば、
うんうん、それかなりニッチな情報だね。困ってる人にはすげえ有益だけど、
そうそうそうそう、
かなりニッチだよね。
主に何年か前の俺に教えてあげたい感じの情報でした。ね、もうここまで来てもエスカも済んだし、
うん、
テーマもバッチリになったし、
うん、
満を持してあの79回一個前ですね、
うんうん、
最新号をリリースしたんですが、うん、まあケイタロウさん大変なことになりましたね、
うん。大変だったね。
最新号まさかの iTunes に配信されない。
あれかっこ悪いよね。
すげえ公式アカウントとかさ自分のアカウントで告知してんのにさ、
すげえ告知してんの、
そう iTunes に来てません、うん、なんだろう時間差かな、やっぱ S は違うなとか思ってたけど全然そうじゃなかった。
リスナーさんがね自分の環境が悪いのかななんてね思わせちゃってね、
そう
本当申し訳ないよ、ね、
申し訳ない、うん、ねえ毎回余分なことして大体トラブルを引き起こすんですけど、
そうだね。
で原因を探してたところどうもちょっとフィードがおかしいらしいと、
うん、
その S とかもそういう以前の問題で、
うん、
いろんな人に泣きつくわけですよ。また慶太郎さんに泣きつき、
うん、
あとは電気屋ウォーカーのコーヒーさんに泣きつき、
うん、
あとはなんかポッドキャスターだけがちょっと見てる、
うん、
なんか LINE グループみたいなのがあるんですよ。慶太郎さん入ってないと思いますけど、
俺入ってないよ。
多分入りたいって言えば入れてくれると思うけど、選ばれし、
うん、
ポッドキャスターだけが入ってる。
自分でポッドキャスターだと思ってないからさ。
そうだね。
そうそうそう。
そこでも泣きつき、
うんうん、
でもみんなよくわかんないですねって感じになり、
うんうんうん、
みんなでね平日の昼間にもかかわらずこうじゃないか、うん、ああじゃないかとか、
うん、
もうコーヒーさんとかもなんか夕方ぐらいからちょっと後で検証してみますとか言って、
うーん、
ちなみにうちの RSS はこんな感じですとか、ね、検証してくれたんですけども、
うん、
ついに発見しましたね、
うん、
あなた。
これはね、いや、うん、本当まず、うん、なんで、
うん、
配信されないのかって調べたんですよ。
はいはいはい、なるほど。
う、うん、であの RSS っていうのはまあ普通の XML ファイルかなあれは、
うん
うんうん、を見るとちゃんと79回って入ってるんで、うん、RSS の吐き出しは問題ないと、うん、じゃあなんで反映されないのかなっていろいろ考えてて、うん、さっき出てきたフィードバナーっていうのはどういうサービスかっていうと、元のフィードを読み込んでフィードバーナーの RSS に変換するみたいな、
まあ、今でこそ全然ブログとかのフィードっていうのは、
うん、
もうそのまま iTunes とかに取り込んでも、
うん、
普通に番組で流れてくる RSS2.0 って企画なのかな、
うんうん、
2.0 以上になってるとは思うんですけど、
うん、
本当大昔のブログって RSS の 1.0 とかっていうバージョンだった頃があって、
うん、
その頃ってのは 2.0 に変換をしなきゃいけない、 2.0 以上に、
うん、
でそういう時にはブログから一回フィードバーナーかませて、
うん、
フィードバーナー上でその RSS をバージョンアップして、
うん、
でポッドキャスト配信するっていうことができたんですね。
あ、それでかましてたのか、うん、なんで俺かましてるのかなと思ってたんだけど、
いやうちはあのフィードの購読者数を取りたかったんで、
うん、あ、なるほど、そういう機能もあるんでね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、っていうので、まあ、うちの場合はそのワードプレスから出たフィードを一旦フィードバーナーにかませて、そのフィードバーナーの RSS を iTunes に登録してます、
うんうん、でそのフィードバナーの、その読み込み元の要はホームページから直接吐き出されるものがまず HTTP のまんまだったんで、うん、フィードバナーの設定画面でまずそこに S をつけたんですよ。で多分それでいけるかなと思ってたら、はいはい、それでいけないと、うん、厳密に言うと保存できなかったんですよね、うん、S をつけると、う
ん、なんかアラートが出て保存できませんってなりましたよね、
う
ん、
そう、うん、でそれの原因を探るのにすごく時間がかかったんですよね、
う
ん
う
ん、でインバリッドキャラクター、まあ、不正な文字列が含まれてるっていうアラートメッセージは出てたんですよ英語で。
うんうんうんうん、それはでもあのコーヒーさんも絵文字だったりとか、
うんうん、
なんかそういう特殊文字、奇襲依存文字みたいな、
うん、
でコーヒーさん自体も結構その RSS ってハマった時が昔あったみたいで、そういう特殊文字、
うんうん、
絵文字とか、まあ、どうですかって一番最初に言ってくれたんですけど、
うんうん、
全くそれ意味が分からなくて、
うん、
ピンとこなく
て、まあ、例によって聞き入れず、
かたくなに分からないものは聞き入れないっていう
ひどいな本当に
ひどい話ですよ、う
ん、まあ確かに、でもまあそのフォローすると、トマトさんフォローすると、うん、まあ確かにパッと見絵文字とか、まあ、機種依存文字って呼ばれるようなのを使ってる節も見られなかったんですよね。でいや僕もだからおかしいなと思ってて、でその時に、うん、まあ、何をやったかっていうと RSS XM ファイルってテキストファイルなんで、まあ、中身を見て79回と、うん、あとその前の78回っていうのが、うん、まあ、こう並んでるんですけどね、はいはい、テキストファイルをコピーしてテキストエディターに貼り付けたんですよ、
うんうん、
79回分と78回分を
こう横に2つ比較するようにしてみたってこと。
そうそうそうそう、うん、そしたらなんと本文の一番最初にですね見たことのないコードが、まあ、キャラクターコードってあの英語の A のキャラクターコードとかひらがなの A っていうののキャラクターコードって全部あの文字には全角半角全部ひっくるめてこう固有の文字コードが設定されてるんですよね。で本文の一番頭に表示されてなかった謎のキャラクターコードが08っていうキャラクターコードがなんかくっついてたんですよ。でなんだこれはと思って、
普通の数字の08とは違うってことですよね。
そうそうそう、うん、そうだから結局見えないんですよね。文字としては表示されてないんだけど、うんうん、まあ、コンピューターが読み取るときに、まあ、ゴミみたいなコードが入っていたと、
うんうんうん、
でなんだこれはと思って試しに先頭にくっついてるんだろうなっていうのを踏んで、うん、ちょっと先頭部分を何行か削って、うん、同じ分を手打ちで打ち直したんですよ。
なるほど、うん、
で保存して、
うん、
試しにあのポッドキャストアプリで更新したら無事反映されたと、うん、いやあの瞬間嬉しかったんだけどそう、いやこれが原因なの本当にと思って、ーコーヒーさん言ってんの本当じゃんと思って
別に信用してないわけじゃなかったんだけど、 ピンとこなくてね。
そうそうそう、うん、で文字コードのね混入の原因っていうのはよくわかんないんですけど、うん、ちょっとその時に思ったのがブログの編集画面で直接打つんじゃなくて長文とかだと、うんうん、僕もよくやったりするんですけど、うんうん、テキストエディターとかでブログの本文を書いて、うん、丸ごとコピーしてペースト、まあブログ書いてる人だったらやったことあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、その際に先頭になんか変なゴミみたいなのがこうコピペの作業の時にくっついちゃったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、
なるほど、
うん、
なるほど。
すなわち今回79回はアンカーマンコマシだったんで、
うん、
やってくれたなコマシと、
ああ
そうそうそう、
そうですね、うん、
もう、うん、
久々に書くからねコマシ、ね、
そうそうそうそうそう、なんでこう、うん、もうスナイパーだけじゃなくて地雷も扱うようになったのかと
ちょっと次元式のものも使えるようになってしまった。
で彼は僕とか戸惑いさんがあだこうだ言ってる時っていうのはまだ仕事で、うん、まあこれはもう夜お説教だなと思ってたんですよ
そうだね、サッカーなんか見てる場合じゃねえぞ。
そうそうそうそう、サッカーをちょっとチャンネルつける前にちょっと言いたいことがあると
、うん、
ですごいもう勇気満々でいたんですよ僕で、まあ、とりあえず治ったんでリスナーさんとかにもあダウンロードできましたなんて来て、あ、
うんうん、
やれやれ
よかったよかったと、
うん、よかったよかったと、うん、でトマト屋さんにも報告したんですよね、
うん、
いやこういうこれこれこういう作業して
うん、うん、
とりあえずなんとかなったよと、
うんうん、
いやコマシーがさって言おうと思ったら、
うん、
あそのブログの本文の先頭つけたの僕ですとかって友達さんね
いや今回ねたまたま、うん、ちょっと コマシーさんが書いてくれた下書きのが、うん、ちょっとなんか唐突に頭入ってたから、うん、なんか誰が喋ってるか分かんない文章になってたんで、うん、ちょっと頭にねアンカーマンのコマシーですって文章をつけたのよ、ね、うん、そしたら多分 それがでも俺おかしいんだよな、あれなんかあそこのワードプレス上で打ったような気がするんですけどね、
う
ん、
だからそこがねその直接っていうか根本的な原因はちょっと不明なまんまなんだけど、でもそのまあただ一つ言えることはそのトマト屋が打ったアンカーマンのコマシーですっていうあの先頭に見えない文字がくっついてたっていう。
そう。だからまあもう並ばずのハッシュタグではもう犯人はトマト屋っていうの
を
打ちましたけど、
今回結局 SSL の証明書で HTTPS 化したと、で、うん、テーマも変えたと、
うん、
なんでいろんなものが変わったんで原因の特定がなかなか難しかったんですよ、うんうん、
はいはい、
うん、で結局、まあ、探ってみたらいずれもあの関係なかったっていうね。
いや本当にねいろんな方にご迷惑をかけながら配信をしておりますが、
本当だね。だから僕もねそのさっき HTTPS 化お正月にした時も、うん、リニューアルに合わせてやっぱやったんですよ。でみんなやっぱそういうやりたがると思うんだけど、はいはいはい、で僕の場合はたまたまうまくいったけど、うんうん、今回みたいに何かのトラブルがあると切り分けがやっぱ難しいんだよね。どっちが原因なのかが分かりづらいから、大きく変えるものってちょっと1日でも半日でもいいから、うんうん、ちょっとこうずらしてやって正常確認をしてっていうステップを踏まないと、うん、やっぱちょっと危険だなっていうのはね思ったね、うんうん、
配信されなかったのは別としても、うん、テーマの更新と、うん、単純な HTTPS 化、うん、だけで実時間で言えば正直2時間もかかってないんですよね。いろんな浸透するとことかも考えても、
うんうんうん、
だから全然作業としては軽い話なんですけど、うん、やっぱり初めてやるとちょっとこうなるんだなっていうのを改めて
、ね、
感じたし、やっぱあと個人でブログとか、まあ、自分のところの、ね、会社のサイトやっててもやっぱ1回2回しかやんないじゃないですか、
うんうんうん、
だからその1回目でハマっちゃうともう結構泥沼で、
うんうんうん、
ぜひそのブログとかやられてる方はまあ慎重にやってほしいなっていうのと、まあ、なんかあればもう気軽に、うん、あの慶太郎さんの方にリプライを飛ばしてもらって
あの、まあ、金額さえいただければいつも
ちゃんとコンサルをしようとしている、
ね、そうそうそう、対価さえいただければ
まあまあでも本当にあのちゃんと今までずっと温めてきた、ずっとブログやってた方からすると怖いと思うんで、うん、プロの方に頼んだりだとか、うん、ちゃんといろんな人の体験談を読むとかっていうのは一回されてからの方がいいかなとは思います。別に脅すわけじゃないけど、
うん、そう、あの今回だからその5時間かかったとかいろいろもう本当にあの問題が起きたっていう話をしましたけど、まあ、実際僕がやったのはそれこそ2時間ぐらいの多分作業だったと思うし、うんうん、参考にしたブログ記事を順を追ってやっていけばあのすんなりできた作業なんで、うんうんうん、これはやっぱりあの怖がらずに、まあ、やんなきゃいけないことだし、
うんうんうん、
逆にそういうのをこうやって、まあ、仮にトラブル起きたとしても僕なんかはやっぱりそれ経験値になると思ってるから、
うんうんうんうん、
それは積極的にやった方が、まあ、特にほらいるじゃないですか、よくあのワードプレスの更新もなんかやっぱ不具合が起きたりとか、うんうん、コード時間打ちしてるからって言って更新をしない人って結構いると思うんですけど、うんうん、やっぱ安全のためにも絶対そこはしなきゃいけないことだし、何かあった時には原因を探る、まあ、それで自分のスキルが上がっていくっていうのの繰り返しだと思うんで、まあ、そこはだからね恐れずやってもらいたいですよね。
でメジャーバージョンアップ自体も先延ばしにしてたりとか、うん、もういつからの時代からかあれですよね、勝手になんかちっちゃいバージョンアップは勝手にされるような仕様にもなりましたもんね。自分でチェックボックスとか入れてると、うん、アップデートしましたみたいなハイテンションなメールが届くじゃないですか。
届く届く。
何勝手にしてんだよ
って思いながら。何やってくれ、何やってくれてんねんって思うけど。
それで動かなくなったらどうすんだよってちょっと若干思いながらですが。
うんうんうん、
まあなんでバックアップはちゃんとやること。うん、恐れずに、ちゃんと時間を取れるときにやること。
そうだね。
あの焦ると本当にろくなことがないんで。
うんうんうん、
まあいろいろね変わってきますね。今回あの、そう、今後の80回もそうですけど、79回からちょっとあの編集の方針を変えてみまして、実は。
うんうんうん。
声の音量の差が今までよりもちょっと大と小が出やすい、
うんうんうん、
ちょっと言い方が伝わりづらいんですけども、ちっちゃい声で喋ってると小さく聞こえて、
うん、
大きい声で喋ってると大きく聞こえる、うん、今までは全てのでかいも小さいも全て揃えて一定の同じぐらいの、まあ、テレビ番組みたいな感じでね、
うんうん、
同じ大きさで聞こえるようにある程度揃えてたんですけど、
うん、
まあ、そこを変えて、うん、まあ、普通に聞いてるのに近い、一般の会話に近いような形になるような、ちょっと優しめな編集に変えてまして、
うん、ちょっとごめん、それさ あまり僕はその波形の編集とかって詳しくないから分かんないんだけど、
うんうん、
今までその平準化するような調整をしないようにしたってことなの、うんう
ん、今まで平準化するようにやってた調整の仕方、
うんうん、
で結構過激で、
うんうん、
過激でっていう、まあ、聞きやすいようにするのに、
うん、
ある一定よりも大きい声で喋ったものは、うんうん、全部スパーンと一律カットすると。
ああ、なるほど。
で、そこを上げ、ブワッて上げて、うん、全体の音量差をなくすっていう。
ほほほほ
台を切り取り、
うん、
全体を持ち上げるっていう、
うんうんうん、
ざっくりというとそういう処理をしてたんですね。
うんうん、
で、それに比べて、今回からの処理っていうのは、うん、またちょっと別の種類のプラグインを、うんうん、音声処理のプラグイン、ボーカルライダーっていうのを使って、
うんうん、
自動的にちっちゃい時は、大きくなれって指令を自動で出してくれるプラグインなんですけど、僕としてはすごい今までと全然違ったことをやってるんで怖いんですけど、
うんうん、
まあ聞いてらっしゃる方にそんなに変わんないよって言われれば、まあそれはそれで僕成功なんですけど、
うんうんうん、
今までと比べるとちょっと音が小さく聞こえちゃう場合があるかなと、
うん、
車乗ってらっしゃる方ね、
うんうんうん、
結構車の運転してる時で雑音が多いじゃないですか、
うんうんうん、
そうなるとちょっと聞きづらかったりとか、
うん、
しないかなって不安があったんですけど、今んとこちゃんと聞けてますよってお話は
そうだね
来てるので、
うん、
あんまり慶太郎さんも小さくなったとかって印象は特にない。
そうだね、小さくなった印象もないし気持ち悪くなったっていう印象もないね、
うん、よかったですね、うん、慶太郎さんの声が良くなったっていうツイッターの声もありましたね。
あ、そうだね、本当嬉しいよそのプラグインこれからも使い続けて
わかりました。じゃあそのプラグインでいきますね、
うん、
まあなんでね、まあ、前回の方が良かったって方もいらっしゃるかもしれませんし、今のやつの方が聞きやすいとか、
うん、
まあ別にそんな変わんねえよってのもあると思いますが、なんかそういうちょっと編集してる身としてはね、
うん、
そのなんか編集的なフィードバックもあると嬉しいかなと思っております。
そうだね、
あとはもう話題もねたくさんあるんですよ実は、
うんうん、
また番組もねやっていければと思いますし、ついに買ったんでしょ慶太郎さん。
いやいやいや、それはまだちょっとあれでしょ、次回のお楽しみでしょ。
あ、次回のお楽しみか。そうか、じゃあその話もねしていきたいですし、あとはちょっと大きい話題だ、 Google プレイにポッドキャストの公式アプリが出まして、
うん、あ、そうみたいだね。
そう、 Android を使ってる方でも公式のポッドキャストアプリが出て、うん、結構いい感じらしいです、うんうんうんうん、で今後の流れとして Google ホームと連携ができるようになっていくらしいので、
ほうほうほう、
うん、ホームスピーカーとAI スピーカーとかと、だどういう感じになるのか僕もちゃんと終えてないんですけど、うん、まあ自分のポッドキャストを Android 端末で聞いてたのの続きを AI スピーカーで聞けるようになるとか。
リビングで流してほしくね。
いやでもね、前々から言ってますけど、割とリビングで聞いてる連中がいるんですよ。
本当やめてほしいね。
本当やめてほしい。やめてほしいってことはないけど。
イヤホンオンリーにしてもらいたい。
そうですね。でもなんかなんだっけ、 Google ホームを車に乗せてみようとかされる方も結構いるみたいで、確かに便利だなと思いますけどね。
うん、まあまあそうか、
うん、操作できないから声で、
ね、うんうんうんうん、
やれればっていうとこもありますので、まあ、そういういろんな情報、まあ、ちょっと Android 持ってる人がいないのでね。
そうなんだよね、
誰も持ってないんだよな、ナラバズメンバーは。
うん、
ちょっと検証ができないので、もしこれね、実際今もうそのアプリで聞いてらっしゃる方もいるかとは思いますけど、うん、なんかこんな感じだよっての少しご意見でもいただけると嬉しいなと思っております。うん、あとはね、ポッドキャスト、ブログ配信されてる方は、ぜひ怖がらずに S 化、もう全世界のウェブをより良くするために、皆さんも挑戦してみてください。
はい。
というところでございますね。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com です。saredo@narabaz.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com、narabaz.com となっております。http のままでも S にリダイレクトされると思いますんで、いつも通り公式サイト見てもらえればなと思っております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りもお待ちしております。ということで、第80回リングは踊るされど並ばず、お送りしたのはトマト屋と
慶太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。今回80回だったんだ、そういえば。
リンゴは踊る、されど並ばず。